じゃあ一言祈って始めましょう。天の父様、今日もあなたは共にいてくださり、導いてくださっていること本当に感謝します。これから私たちがこのあなたの聖霊に導かれることを本当にもともと学んで一緒に成長したいので、どうかこの時間を用いてください。お願いします。始めから終わりまであなたの聖霊に導かれて全てを行うことができるように助けてください。お願いします。全てあなたに委ねて信じてイエス様の皆によって祈ります。アメン。皆さん、先週私たちがこの聖霊によって導かれることについて皆さん覚えていると思いますけども、特に第二コリントと使徒の働きの中で、例えばパウロが伝道の働きにしても教会の皆さんの霊的なケアにしても、とてもやっぱり毎回毎回聖霊に導かれて進んでいきましたね。だから自分勝手に動いて行うではなく、本当に一人一人が聖霊に導かれて進んでいったんですね。だからそれがそうしないとやっぱり私たちがどうすればいいかわからなくなります。まあ、今日は一番最初の新しいテキストを、皆さんどうぞ聖書を開いていただいて、第1コリント3章5節から9節ちょっとお読みしたいと思います。ここでちょっとまずそのコンテクストをちょっと話すと、ここでパウロがこのコリント教会にあったその分裂の問題について話してるんですね。ある人が私はアパウロとか、ある人が結局アポロ派、パウロ派、イエス様派すごい不思議な教会状態になってしまったんですね。そこでそうしているうちに、ここでじゃあその3章の第一コリント3章の今は5節から9節ごめんなさい。そうですね。ここ、そうですね。ごめんなさい。第一コリント三、これからじゃあお読みします。5節から9節。アポロとは何でしょう？パウロとは何でしょう？あって、主がおのおのに授けられた通りのことをしたのです。私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物ですと。9節までですね。ここは特に強調したかったのは、この私たちは神の協力者という表現ですね。だから一人が植えてもう一人が水を注ぐ、でも成長させるのは神様であって、例えばこのヨハネの15章にもイエス様が私はブドウの木、私の父は農夫ですと言ったんですね。だからこのブドウの木の世話をしているのは手の父様。これがなぜ大切かというと、結局教会の働き、皆さんもこの聖霊の働き、自分が聖霊の中に属していてそこで協力している、最終的にこの働きは私たちの働きではなくて神様の働きですね。私たちは神様の協力者。これがやっぱりすごい励みとなりますね。本当に考えるとやっぱり最終的な責任は神様にあるので、私がもっとリラックスして、もちろん責任が大きいだけども、でも最終的な責任は神様にあるので、私は協力者ですね。だからあまりも自分がこの責任を負いすぎないよね、なんか 背負いすぎないようにね、結局本当に神様に委ねながら働きが続くんです。だからそうじゃないとあまりもね肩に力を入れて、まあ、肩こりばかりになって僕いつもアメリカ人とブラジル人よりも日本人がいつも肩こりの話するみたいね。面白いですね。あまりブラジルとアメリカで聞かないですね。この、まあ、あるでしょうけども、でも、日本人はいつも肩こりなんとかなんとかとかね、いつも、この前もある人がなんかここでパッチをずっと貼ってとかね、この。でも、なんとなく多分そのね、すごい素晴らしい真面目な民族で、だから力入れてね、まあ、頑張ろうという、という姿勢で、すぐ肩こりになるような気がするんですけど、よくわかりませんけども。でも、やっぱり、責任者は神様であって、私ではないんですね。私は協力者。でも、協力者というと、やっぱり、神の声を聞くのがすごい大切ですね。結局私はボスじゃないから、私が思う通りではない、私の気ままではないから、結局神様の導きで全てを行っているから、だから、その時に私がやっぱり一歩一歩、神様の声を聞きながら行うことはすごく大切ですね。だから皆さん、この、そのためには、先週から始まった、この聖霊の声を聞いて、聖霊に導かれる大切さが、本当に大切と思います。まあ、最終的に、やっぱり聖霊との交わりが一番、根本的ですね。まあ、皆さん、今日は、この箇所、話す予定はなかったけども、多分ね、第二コリントの、ちょっと、この箇所には何かはめて、第二コリントの13章、一番最後の、パウロの有名な言葉には、そうですね、第2コリント13の13、第2コリント一番最後の節ですね、まあ、覚えやすいですね、13の13。第2コリント13の13にはこう書いてあります。主イエス・キリストの恵み、神の愛、まあ、これはもちろん父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべての共にと共にありますようにと書いてあります。面白いですね。ここは三密体ですね。子、父、聖霊。主イエス・キリストの恵み、まあ、父なる神の愛。まあ、ここはただ神の愛と書いてあるけども、もちろん天のお父様を指しているんですね。そして聖霊の交わり。だから、キリストの恵み、天のお父様の愛、聖霊の、何ですか？交わり。まあ、これが、やっぱり、日々、ここに住んでてくださるのは聖霊ですね。私に送られて、もう一人の慰め主は聖霊です。だから共に歩んでいくのが聖霊です。だから聖霊との交わりは、やっぱり大切ですね。まあ、これからもっと日曜日の礼拝の時も、もっとこの聖霊の交わりについて、もっと強調したいんですね。なぜかというと、イエス様とか天の父様がよく話すんだけども、聖霊との交わりは、そんなに強調してないような気がするんですね。でもそれが本当に大切ですね。やっぱりさっき選手も人の働きとかコリントのところいろんなところを見ると皆さんが一歩一歩進みながらやっぱり聖霊の声がだからトロワーズに来てこっちに行こうとしたけど聖霊が許さなかった。こっちに行こうとしたこれもダメだった。でも後で困っている時には求めている時には夢を見てまあ、結局マケドニアの一人が夢の中で現れてこっちの方に来て助けてくださいと言ってそこであそれがじゃあ聖霊の導きだと結論してその場合はその夢を通して神様が語った。だから全ての聖霊の導きは聖書はベースですね。例えばパウロも、まあ、イエス様がすべての人々に福音を述べ伝えなさいと言ったので、それはパウロのベースだったんですね。それが御言葉のベースにして、やっぱり福音をまだ届けられてない人に行く。だけど、その時は、トロアスにいた時は、まあ、その前は、パウロが、こっちのね、アジアの人たちもまだ福音を聞いてない。ヨーロッパの人たちもほとんどまだ福音を聞いてない。だから、どこには、それはやっぱりその、直接聖書には、この時には、 ヨーロッパに行きなさいと聖書はもちろん書いてないから、だからその時は直接聖霊の導きしかないんですね。聖書に基づいて、だけど細かいところがやっぱり聖霊の交わりの中で導かれていくんですね。だから聖霊の声を聞き取れるためには、私たちがやっぱり本当にたくさんの訓練が必要と思いますね。ここでもやっぱり例えばこの予言の言葉をもらったり、知識の言葉をもらったりして、その時にはやっぱり、もしかすると神様がこういうふうに語ってるかと誰かに言ったら、でももちろんそれが間違ってるかもしれないからね。だからまだ神の声を聞く練習ですから、だから間違った場合は、ああ、わかりました。すみません。間違いました。自分が聖霊の声だったと思ったけど、結局そうじゃなかったと。で、それがもちろん素直に認めてね。だからそれで、でもだんだんやっぱり聖霊の声がもっと聞けるように、とても大切です。皆さん、特にこの第2コリントの、さっき読んだ、ごめんなさい、第1コリント3章の、9節は、私たちは神の協力者。だからその言葉ぜひ覚えててくださいね。私たちは神の協力者。だからこそ、ボスは聖霊ですから、だから聖霊の声をよく聞きましょう。そして今日はですね、以前ちらっと話したことあるんですけども、もう少し具体的に皆さんと一緒に見たいんですけども、皆さんヨハネの3章ちょっと開いてください。ここでイエス様が伝道福音を述べ伝えていることにおいて、イエス様がどのように動いたか、やっぱりこの聖霊の声を聞きながらイエス様が行動したということをちょっと特に今強調したいんですけども、じゃあ高橋さん、まずこのヨハネの3の1から6ちょっと読んでくれますか。
ヨハネの福音書3章1節から。
これがイエス様とニコデモとの話ですね。
多分そのブルーも使えるかも。はい。さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスの元に来て言った。先生、私たちはあなたが神の元から来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠に、誠に、あなたに告げます。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていて、どのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。誠に、誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。
ニコデモがパリサイ人で、皆さん分かるように、イエス様を一番困らせたのは、パリサイ人たちと律法学者たちでしたね。特にパリサイ人たちがものすごく結局律法主義で偽善者のものも大勢だったんですね。でももちろんみんな偽善者じゃなかった。ニコデモのように本気で神様を求めていた人たちがいっぱいいました。実は皆さん、パリサイ派はどっちかというと今日のユダヤ教の中の福音派。ね。そう。僕らがね、パリサイ派についてすごく悪いイメージを持っているんだけども、でも、もともとは、すごく聖書を強調して、この、全部聖書通りでやろうとしたんですね。逆に、エルサレム中心のサドカイ派が、ちょっと自由神学っぽいで、からもいろんな立法主義な部分もあったんだけど、でも、結局からがローマと仲良くして、自分が権力とお金をのために、いつもローマと仲良くして、自分の立場を失いたくなかったんですね。その祭司長とか、いろんなそういう。だから祭司長たちが、結局神殿をコントロールしたのはサドカイ派だったんですね。で、彼が復活信じなかったと聖書に書いてあるね。そして、だから死んだらもう終わりだと思ったんですね。だからどっちかというと、自由神学者たちが、何て言うの、稽古ね。パリサイ派はもう本当に全部聖書通りだけども、でも結局、後でニコデモのように、やっぱり本当に あの福音的な心で神様を求めていて、本当に神様を、ま、あの心から求めていたんですね。だからもちろん夜で、ね、他の人たちのこと気になって夜で来たんですけども、でもイエス様が今日特にあの強調したいのは、イエス様がこのニコデモにとったアプローチが面白いですね。もういきなり新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。だからすごい霊的な課題ね。もう本当にあのやっぱり彼が一生懸命聖書を勉強していて、霊的なことをいつも話してて考えて、そして彼がでも新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと、もういきなり話したんですね。そしてそこで、まあ結局この born again がね、もう私たちもこの箇所をすごく強調してきたんですけれども、でも特に6節にはイエス様がその説明するんですね。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは御霊です。まあ、霊です。だから、肉の誕生と霊の誕生、ね、聖霊が入ったら、その時には、再び生まれたっていうことになりますね。まあ、時々再び生まれたと思うのはこの理念転生と間違う人がちもいますけどね、そういうことじゃないですね。まあ、結局聖霊が初めて私の中に入るときは、私が霊的に誕生するんです。それがこの born again ですね。これ、ね、新しく生まれた。でも皆さん今度4章に行くと、全然宗教家じゃなくて、まあ、一般的な女性とのイエス様との会話が、そこでまたちょっと見たいんですね。まあ、ここで、じゃあ、高橋さん、7節から、皆さん、ヨハネの4章、ちょっと開いてくださいますか。ヨハネ4章の7節から。まあ、ここはちょっと長いですけど、すごく面白い会話ね。皆さんがよく知ってるんですけど、もう一回ちょっと復習したいんですけども、7節から19節までお願いします。
はい。4章、7節から。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手にお入れになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし、私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいようにその水を私にください。イエスは彼女に言われた。行って、あなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。
まあ本当に面白い箇所ね。まあ、これが僕、まあね、私たちはみんな大好きな箇所だと思いますけども、まあ、ね、いろんなことを話せるけども、今日はちょっとあまり脱線したくないんですけど、ただ、大切なのは、彼女が、これはお昼だと書いてあるので、この時間がね、ちょっと4章の1節から読むと、お昼。だから大体ね、女性たちがみんな水を汲んでるのは、まあ朝早くでも一番多かったのはなんか夕方みたいね。日が沈んで涼しくなったらやったんですけども。だからもちろん彼女がこういう真昼でやったのは他の女性たちと会いたくなくて、まあ多分みんなに嫌われたね。まあこういう悪い女だという評判で、そしてね、もしみんな他の女性たちと一緒にいたら、女性たちはここでみんなゴシップしたりとか、あの女性とかと多分みんなゴシップしてるから、だから避けようとして、まあでも、今回はね、だから、 ニコデモスに A のイエス様のアプローチは、新しく生まれなければ神の国を見ることできない。でもこの女性のためには、ただ水くださいということだけだったね。すごいもう日々の、だから特に彼女にとってはやっぱりこの真昼で、もうね、あそこは砂漠ぐらいですからね。だからあの天気で、この毎日この周りも重いしね、水をこのたくさんの水をこの運んで、それでやっぱり彼女のすごく関心のあるものね、水から始まった。そしてなぜあなたはユダヤ人、もちろん普通のユダヤ人の男性が女性、ユダヤ人の女性にも話言葉もかけなかったみたいだけども、こっちはユダヤ人の男性がサマリア、ね、の、まあ、彼にとっては犬よりも低い存在だったそうですけども、そういう人たちに声かけて、彼女は驚いて、でもそこでやっぱりきっかけとしては、イエス様、いや私がそういう差別がないからと、で終わったんですけどね。でもそういうイエス様がそう言わなかったんです。いや私にお願いしたら、私はあなたに生ける水をあげた。そこで、まあ、話が続けて、まあ、もうすぐイエス様が永遠の命についてね、生ける水をこのあなたの内から湧き立ってて、永遠に流れる。だからもう自然にこの、まあ、結局福音の方にイエス様がその会話を導いたんですね。だから私たちもやっぱり日常の会話でただ水くださいから始まったんですね。でもそこでもうすぐ後で結果はすごいんですよ。もう彼女が預言者だと分かったら、後で彼女がその村に戻って大勢連れてきて、その大勢がもう後でイエス様が3日間ぐらいそこで滞在して、もう大勢が信じるようになったんですね。全部ただ水くださいから始まったんですね、きっかけは。だからまあ、これがすごい面白い、いろんなところで面白いですね。まずイエス様のアプローチが宗教家に対するアプローチと、まあ、普通の女性に対するアプローチがもう全然違うんですね、課題が。あとでもう一つすごく面白いことは、イエス様がやっぱり彼女が私は夫はないと言った時は、ここで、まあ、以前も言ったことあるんですけども、この知識の言葉ですね、おそらく知識の言葉だと思いますけども、イエス様はその時にイエス様が地上にいた時は本当に普通の人間の体に限られていて、全能ではなかったんですね。神は全能です。でイエス様も神です。でも聖書にはこのイエス様が自分の在り方、神の在り方を捨てた、して自分を無にして人となった。だからその在り方はやっぱりその無限性ですね。神様がどこでも同時にいらっしゃる。でもイエス様が一箇所だけ、ベツレヘムで生まれた。赤ちゃんが何も知らない。ね。だから、本当に普通の人間の生き方に限界した。だから、ただイエス様が限界なし聖霊で満たされたんですね。だから、もうあんなに力強い奇跡が次々彼から、まあ、彼が何も、妨げるものがなかったし、もう、限界なしで聖霊で満たされた。でもそのように彼女を見て、あなたは今までは夫が4人がいたんだけども、4人か5人でしたか、5人ね。でも今あなたが暮らしているのはあなたの夫ではないというね、同棲している状態。まあだから結局もちろんイエス様がその女性と初めて会ったでしょうね。イエス様がガリラヤに住んでた、この人はサマリアという地域ね、まあ、混血の人たちで、多分初めてもちろんイエス様会ったんだから、だからそれがもちろん聖霊に示されて、この女性の格好のことが、その瞬間に聖霊がイエス様の霊に語って、そこでイエス様がそのことを分かったんですね。だから本当に私たちもそれがもっと分かってたらすごいですね。怖いぐらいですけどね。ただ、例えばこういう話聞いたことあるんです。ある牧師が、飛行機で歩いてるときに、飛行機で歩いてるとき、飛行機に乗ってるときに、隣の人に男性が、彼が男性でね、隣に男性が座ってて、そして祈りながらね、もう彼がその隣の人にも伝道したかったんです。そして特にある時その人を見たら、ここに あの額に関数と書いてたんですね。それという言葉が書かれたそうですね。そして彼がこのどのようにそういう課題するのかね、この人に。でも結局彼が祈りながら、あの仮にあのよく分かりませんけども、今あなたの頭にね、あの関数と英語ではアドルトリーね、そういう言葉が書かれていると見えますけども、何かその意味が分かりますかと聞いたら、その人が、まあ、実は今ちょっと妻と問題があって、この自分がその不倫していて、あの今こういう問題で、まあ、彼が結局泣きながらイエス様を信じて受け入れたんですね。だからすごいでしょ、そういう話は。まあだからそれがもう本当にこのイエス様とのその女性ね、との話です。関数ですか、皆さんと言うんですか、関数、会員ね、会員不倫ね。そう、まあだからこれがとにかく日々の生活の中では本当に一言だけで人々が人生が変わるんですね。あの人が必要な言葉であれば、例えば僕は高松で大学途中でね、2年間伝道した時に、まあ、いろんな英会話の生徒さんたちに一生懸命福音を伝えたら、の何人かがそのイエス様を信じたんですね。でも帰りは、ちょうど僕はアメリカの大学に戻ろうとした時に、一緒に働いた宣教師たちがこのさよならパーティーをちょっと設けて、そしてそこで私が今までコンタクトした皆さんが、これから彼らも他の宣教師たちがフォローできるようにね、皆さん呼んで、そしてその中である女性が、僕はその最後の挨拶か何かにした時は、彼女にこういうふうに話したんですね。いや、彼女の名前さえももうこれがほぼ35年ぐらい前ですけど、名前覚えてないんですけども、でもこの私たちも出会ったことは本当に神様のご計画だったと思いますとか、と一言何かそのようなこと言ったんですね。まあ、彼女が少しずつ関心があったみたいね、イエス様に。で、後で手紙があって、その子一言で彼女がすごい触れられて、聖霊に、そして本当に神様のご計画だったから、その彼女が神様と出会うためのご計画ね。それで彼女がすごく、それできっかけとして本気で求めるようになったんですね、イエス様。だから本当にわずかな一言だけで、その人が必要な言葉で、そしてそれ言ったら、その人が本当にどんどんイエス様を求めるようになります。だから日々の生活の中で、スーパーのレジの人でもね、近所の人たち、特に私の家族とか親戚、やっぱり取りなしして、先週も話したようにクリスティンがこの、ね、近所の人たちをどうしたら伝道したらいいのか、でも具体的にこの家族のために、この家族のために具体的に取りなししたら、まあ、神様が機会を起こしてくださるんですね。私たち分からないうちに結局何かその人が相談に来るとか、まあ、この前ユージさんも一回明かししたんですね、ここで取りなし、その3人のための祈りの、まあ、ナタナエルのために祈ったら、違う時間に一人ずつからね、連絡が来て、その二人とも今でも神様を求め続けてるみたいですね。だから取りなしから本当に全部始まりますね。聖霊にお祈りながら、そうするとアイディアがあって、この人のために、だから伝道のためにはですね、皆さんいろんなアイディアがある、ここも時々多分お互いにアイディアを分かち合った方がいいと思いますけども、僕は三浦綾子の本をいっぱい使ってきましたね。もう数え切れないぐらい皆さんに最初はよく塩刈り峠、まあ本当はあげるよりも貸してあげる方がいいかもしれないね。さあ、そうするとこの読んで返すんですけども、でもまあ場合によってプレゼントを通して誕生日プレゼントとか、でも塩刈り峠はすごいやっぱりその無償の愛のすごいインパクトがあって、だいたいいつも塩刈り峠から後で次は僕は道ありきね進めるんですけども、それが彼女の証でね、三浦綾子さんの証で、もっと具体的にイエス様との出会いの話ですから、だから後でまあ星野智博とか面白いですね、毎月このJAFの 雑誌にやつの星野智弘の C が毎月出るんですね。それはもういいですね、この全国にそれが伝えられるのがね。僕はあるところで読んだのは、あのキリストを導くためには日本の全ての文書の中で三浦亜久さんはナンバーワンですね。でナンバーツーは星野智弘と読んだことはありますね。でもあのやっぱり三浦亜久さんの本がその有名な人でね、まあ、もちろん特にあの中年の人たち以上は多分彼女の名前は知ってると思う。この前大学生に聞いたら林くんだったと思いますけど、三浦亜久さんのことを知って今聞いたこと、彼は知ってたんですね。でびっくり、お大学生でもまあ多分子によるでしょうけどね。でもあのこういうあのいろんなアイディアがあってね、私もこのセオルグループでそのアイディアも分かち合って、あのどのようにね人々がその関心が起こされるためにね、やっぱり関心がないと始まらないからね。でもやっぱり聖霊が人々をご自分のところに人々を引き寄せてくださると聖書に書いてありますからね。本当はあの今日はですね、あの朝早くちょっとあのリンちゃんこの子供のサナに迎えに行ったんですから、本当はクリスティーンが今彼女と付き合ってるんですよ。本当はクリスティーンに今ちょっとあの10分ぐらい話してもらう予定だったけども、そのあの他の子供たち遊び相手がいないからクリスティーンがリンちゃんの相手にしてるんですけども、クリスティーンがすごくあの今日分かち合いたかったのは、この3週間の断食と祈りの時があって、私も今もっとその祈りをねもっと強調して祈り会があって、そしてどんどんどんどん人々が求めているんですね。だからあのクリスティーンが昨日か一昨日あの話してて、もう次々とか受けて、問題はこれからこの弟子作りは問題だとかね、もう次々人が決心しているから、まあ、だから本当にたくさんの弟子作りができる人たちを育たないといけないんですね。やっぱりそのフォローのためにね。でもあの皆さん以前ここであのよくその板一の伝道のことを練習したんですね。皆さんそれを覚えていますね。あれはあのホームページのあのリーダーシップ LT の資料の何というタイトルでしたか。福井のプレゼンテーションね。そう、あとヤスさんこの前クリスティーンがなんか夏代さんがこの4つの法則を注文したなんかなかったみたいだけど、ヤスさんが使っているタイプ一番いいと思ってあれを来週までに改めて皆さんのために、そうそう、これがねあのとても可愛い形ですね。皆さん見ていますね。これ以前ここでも配りましたけども、あの英語では、まあ、これが英語のタイトルね。でもやっぱりすごいフルカラーで、あのとても綺麗な、後でこの十字架のこととか全部すごくはっきりあの書いてありますね。とても綺麗なフルカラーですから、あのトラディショナルな4つの法則は、あの本当にあの法則っぽくあのとてもねあの真面目すぎるぐらいの印象あるんですけど、でもこれがすごくあの可愛いですね。これもないかな。これも4つの法則ですね。そうそう、だからこれが一緒に読むね、まあ、もちろん最初はこの天地創造の創造主の存在について一言話して、でもこれがとても本当に綺麗ですね。すごいあのいろんな色で、だから、まあ、これからじゃあ今週ちょっとねもう一回これを注文しましょう。そう、ヤスさんもちょっと覚えてくれますか、この夏代さんにその注文するように、そのあ早速ね注文できるようにね、命の言葉、そうですね。まあ、皆さん後でこの他に何かあのそのアイディアがありますか、まあ、特にあの伝道に関するそのさっき話したこの三浦亜久さんの本を使ったり、まあ、今日はそこまで多分まあこれからそれで話す時間がないと思いますけど、まあ、クリスティーンが特に強調したかったのはすごく収穫の時になっているので、だから私たちがすごく自分を備えてね、そしていつでもやっぱりこういうまあ簡単な福音のプレゼンテーションをできるようにもう一回このオンラインでこの LT の資料のところをね見直してできるようにして、そしてやっぱりあのゴスプルのところが素晴らしいあのフィッシングポンドですね。 だから人間を釣る漁師にしてあげるとイエス様がいたのでね。だからこのゴスプルのポンド、池、ゴスプルの池の中には釣れる魚が人々がいっぱいいますね。まあ人間を釣る漁師にしてあげようとイエス様言ったんですけども、でもやっぱりゴスプルを通して心がすごく準備されていてね、まあ勝美さんもそうだったんですけどね、まあこの中ではいっぱいねゴスプルを通して陽子さん、すみれさんが純子さんもどうでしたか、一番最初はゴスプルだった森さんも、それから日曜学校の子供の関係で、すごいね、すごいね。でも本当にすごい、後でこの敏夫さんもね、奥さんのゴスプルの出会いを通して奥さんと敏夫さんも導かれた。もうほとんどね、この部屋のほとんどはゴスプル関係だったね。だからぜひ皆さん、このゴスプルの人たちをやっぱりもっとね仲良くなって、そして自分のセールグループのイベントとかね、また楽しいことに誘って、またそれに人たちにも友達になったら、やっぱり後で本を貸してあげたり、いろんなことで導いてあげることがね、まあ本当にこの前ゴスポンの人たちたくさん勝美さんの洗礼式に来てね、あれも本当にまた良いメッセージもぴたりだったね、このホト息子のメッセージだったから。だから収穫の時ですから、イエス様も言ったようにね、もう目上げてもう色づいてる、だから借り入れるばかり、だからもっと働き人のために乗りなさい。その LT がやっぱりその働き人のためですからね、私たちはみんなもっとその借り入れることにもっと協力、神様の協力者として一緒に働いていきたいですね。そうだから、まあ時間になってるんですけども、その聖霊の導きに関しては一言だけ、ちょっとセールグループの中でも私のセールグループもそうですけど、私が今気をつけようとしているのは、このワンパターンにならないようにね。だから今私もこの自分とこれから育つその全体の司会者が聖霊の導きにいつもすごく敏感で、だから後でこのメンバーたちもみんな責任が振っていても、振られていても、必ずそれをその時は実行する とでもないと事前に分かった方がいいと思ったんですね。だから事前には皆さんの責任を振るんだけども、でももしかするとこの時に例えばこの祈りの時間が長くなって、そのビジョンの時ができなくなるとかね、まあ、逆にビジョンが長くなって祈りの時間が一人だけまとめて祈るとか、だからその責任が毎回毎回、僕はそのいつも何分もずついつも書くんですけども、だけども必ずそういかないように、まあね、目安として、だけども司会者と、まあ、聖霊のその時の導きによってやっぱりバラエティは大切と思いますね。だから今日はメンバーの中で一人が本当に、ね、自分の子供がすごく大変な病気でからにかれば、じゃあもしかするとその15分がその人のために祈ったり助けたりするんですね。それで別のことが短くなるとか、それが今週はじゃあディボーションの分かち合いか歌詞が、じゃあ次回お願いしますとか、だからそれでそのフレクサビリティが大切と思いますね。そうするとこの行き来したものとなる。そうじゃないと、まあ、僕もすごくきちんと計画が毎回ね何分何分ずついつも出すんですけども、でも事前にね、でもやっぱりそうならないんですね。だからそれもやっぱり聖霊の導きと、私が協力者だから、このセールグループのボスは聖霊ですから、だから聞きながら指導することがすごく大切と思いますね。とにかくワンパターンにならないようにね、やっぱり行き来したものとなるようにね、それが大切と思いますね。 OK、 じゃあ皆さん今日今これで終わりにしたいと思います。じゃあ最後に、じゃあヤスさんちょっと一言お願いします。
お願いします。 愛する天の地の神様、感謝します。神様、本当に聖霊様、あなたが今、私と共におられることを感謝します。神様、どうか私たちが、日々、どこにいても、何をしているときでもあなたの導きに、の声に耳を澄まして、歩んでいくことができますように。神様、あなたの声に従ってこの御言葉を解き明かしていくことができますように助けてください。日々のディボーションの中で、あなたが私に語り、そして日々の祈りの中であなたが私に語り、私を導いてくださることを感謝します。神様、どうかその声にもっともっと、耳を、傾け、心を静かにして、あなたの声を、求めることができますように。神様、もうすでに私たちには聖霊が与えられています。その声に本当に、その声が聞こえなくなるような、本当忙しさの中に入っていくのではなく、本当にまず本当にあなたの前で耳を澄ますことができますように助けてください。感謝します。今心を合わせてイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。